第72回法廷貢献のまとめ。家庭裁判所が誰を貢献人にするか、何をいくらでやらせるかを決める法廷貢献の運用は硬直的と言えます。背景には、自分で貢献人を決めておかなかった人に国、家庭裁判所が文句を言われる筋合いはないという考え方があると言われています。法廷貢献は、いつも何もわからないとされる貢献類型、わかることとわからないことが混在する補佐類型、およそのことはわかるが気が弱くてうまくできないこともあるという補助類型の3つに分類されますが、その本質は次の点で共通です。それは、非貢献人、非補佐人、非補助人となった人は単独では取引ができなくなるという点です。これを制限行為能力者と言います。名の通り、能力がないので単独行為を制限される人になるという点で、貢献だろうが補佐だろうが補助だろうが同じということです。日本における制限行為能力者は4種あり、非貢献人、非補佐人、非補助人、未成年者です。つまり、法廷貢献制度を使うということは、契約をもとに取引を行う経済社会において未成年者と同じ扱いを受けられるよう家庭裁判所に手続きを取ることに他ならないのです。未成年者には親、いわゆる親権者がいます。つまり、未成年者の親と貢献人、補佐人、補助人は同じような存在なのです。その違いは、親は子供のために無償で行いますが、貢献人、補佐人、補助人は非貢献人、非補佐人、非補助人から報酬としてお金をもらうことができるということです。2000年に誕生した成年貢献制度の立法担当者である小池信行氏、元法務省審議官によれば、現在の貢献制度はその前身となる金地産、準金地産制度がそうであったように、判断能力が不十分になった人の家族が無償で代理業務を行うことを想定しているとのことです。しかしながら、2000年以降、家庭裁判所は本人の家族を貢献人、補佐人、補助人に選ばず、いわゆる職業貢献人といわれる弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、税理士、精神保健福祉士、社会保険労務士などを法廷貢献人に選任するようになってしまいました。親族を貢献人等に選任する場合でも、弁護士等の監督人をつけたり、司法書士等を財産管理の貢献人、親族を医療や介護関係のみの貢献人という具合に役割分担型のスタイルを多用し、親族に非貢献人のお金を触らせない運用に特化するようになりました。そのような制度運用を心配してか、家族による法廷貢献開始の申し立ての手続きが伸び悩んでいます。そのため、身体や生活は介護保険で、お金のことは成年貢献でという高齢社会の車の両輪がちぐはぐになっているのが現状です。されど、認知症になり銀行からお金を下ろせない人、介護サービスを自ら選べない人、それらを代わりにやってくれる家族がいない人は少なからずいます。そして、元気なうちに将来に備えて任意貢献契約をする人も年間1万人程度と多くはありません。任意貢献契約をせず、判断能力が不十分になってしまった人の気持ちと、お金と地域経済が健全に回る法廷貢献の実現、もしくは復活に期待したいものです。